はい、ということで、これからの時代も生き残るための会社員をどういうスキルをつけるべきかってことで3回目の音声なんですけれども、この本の中、この本っていうのは何かっていうと、勝ち組企業の学びの仕組みという本で、Amazon とかで売ってないやつなんですけども、その中でですね、スキルを磨いて学習体験を向上させようという項目があります。で、そのためには、内省スキルを磨く方法ということで、これは私が普段追求している心理学的アプローチにも非常に近いので、これはねいい方法だなと思ったのでご紹介します。要は自分の中を磨く、内面を磨くための方法だよっていうことですね。 1日を振り返り、次のようなことを自問自答するということです。1日振り返って、避けていたことはないか、他人の目標達成をどのように支援したか、他人の進捗を助けたり邪魔したりしなかったか、一番イライラさせられる職場の人間関係は何か、それにどのように対処すればいいか、最後の会議を思い出し、どうすればもっと成果を上げられるかを考えるです、などなどだそうです。で、2番目、最適な方法を選ぶ。やり方は人によって違うが、もし一人でじっくり考えるの好きなタイプなら、ぜひやってほしいのは、日記帳を手に取り考えを書き留めるか、散歩をするか、自転車に乗れと。で、あと予定を決めて、時間を決めていくということで、大事なのは、一日を振り返って、毎日スケジュールを決めて、避けていることはないかとか、そういうことを考えることが大事なんだよということです。YL スクールでやってる日報みたいなものですね。これやらないとね、どんどん毎日過ぎていってしまいますが、スケジュールを決めて、毎日確認していくことによって、自分の内面が磨かれていきますよということですよね。で、避けていたことはなかったかって、これすごく大事ですよね。避けていたことって具体的にどういうことかって、なんか思い浮かびますでしょうか。ほとんどの人はですね、やらなきゃいけないのにできなかったっていうか、やらなかったってこと多分いっぱいあると思うんですけども、それをねちゃんと確認することだと思うんですよね。これは、みんな必要だと思うんで、やってみていいんじゃないかなと思いましたね、この質問は。ちなみに、個人で、要は副業でも何でもなんですけど、会社以外の仕事をしている人で、ちゃんと売り上げを目指し、高めることを目指している人は、これ、多分やってると思うんですよね、普通に。私も一日終わって布団に入るときに、結局今日はその売り上げにつながる活動をしたのかっていうのをやっぱ聞かざるを得ないんですよね、自分に。聞きたいわけじゃないんですけど、聞きたくないんで、どっちかっていうと。聞くわけですよね。なんでかって、やらないと生活できないので、会社員の時って調子が悪い時あっても、ある程度会社行ってればお給料もらえるんですけど、それないので、今日やったことは本当に大丈夫なのか、つながるのか、明日の予定も大丈夫なのかってことはやっぱ考えるんですよね。だからそれをね、会社員なのにやれってことなんですよ。要はこの本で書いてあることは、ずっとこの本で書いてあることは、起業してる人間からすると至極普通なことなんですけど、それをやらないといけないよと。そうしないと、会社に残れないし、ましてそういう社員を残している会社は残れないよというふうにずっと言ってるわけなんですね。で、なんで、なんて言うんだろう。私のおすすめはね、やっぱり、金額を決めて、お金を稼ぐ活動を実際にやってみるってことが大事だと思うんですよ。で、例えばその自己啓発的なことに学んでることも、がどんなに学んでたって、たった 2,3 万をね稼ぐことにすら貢献できないってことがよくわかると思うんですよ。で実際に10万稼ぐってなると、初月は結構できると思うんですよね。なんか不用品売ったりとか、なんかちょうど離婚するっていう時期の人で、その、離婚する人が婚約するときにもらった、パートナーからもらった、ダイヤの指輪を質に入れただけで10万達成した人いたんですね、昔この課題を出したときに。だから、簡単なんですよ、10万って一発瞬間風速は。でも継続するってなると、本当に頭をつかなきゃいけなくて、そのためには今まで、プラチナでここまで来てる人は相当に自己啓発を学んでるはずなので、その知識が総動員される感じになるわけですよね。だからやっぱりその会社で試す、 前に自分でやってみるといいと思うんですよね。でなんでかっていうと、これ勝ち組企業の学びの仕組みってことでいろいろ言ってますけども、これ日本はそのね、個人事業主の意気込みを会社でも発揮しろって言っても、でも結局多分給料にあんま反映されないと思うんですよね。私がこう会社員を辞めた最大の理由はこれなんですけども、反映されないじゃないですか。すごいね、評価されてなんか上位何パーセントに入ったとしても結局ね、そんな上がらないですよね。昔上司にイーライリリーに行った時に上司に教えてもらったら確かにと思ったんですけども、その上司は確か40弱で部長まで行ったんですよね。で、まあ、ちょっと空気が読めない人なんで、上司受けはいいんですけど部下受けが最悪な人だったんですよね。いい人なんですけどね、私はまあ別に好きでも嫌いでも何でもなかったんですけども、結構もうあいつは絶対許さないって切れまくってる人いっぱいいたんですけども、まあ、それ置いといて、でその人が言ってたんですよ、上位何パーセントに入ると、昇給率が何十パーセントとかあるじゃないですか。だから、どの地位にいるかによって翌年の昇給率が変わってくるんだけども、それがたまたまうまくいって1回しか昇給率が高い年がないと、結局年収って上がらないので、ずっとトップ1% とか 5% に入って昇給率 10% とかをキープし続けないと高い年収にならないって言ってたんですよ。だから本当そうだなと思って、確かに言われてみれば、計算をねしてみれば、だから個人事業主の意気込みをやっぱやっていかないと、もともと今のシステムでも給料ってあんま上がらないんですよね。だからまあそれはしかも外資の話ですしね、内資だったらそこまでいかないかもしれないし、だからまあ理屈いろいろあるんですよね。この本にも書かれている通り、脳の誤解を解こうとかいろいろあるんですけど、結局やっぱね、行動しないことには変わりがないので、まあ、10万を3ヶ月続けられるといいんじゃないかなというふうに思います。そうしてみるとね、いいと思いますし、私でさえもですね、ちょっとセールスしないとすぐ鈍っちゃうんですよ、感覚が。で自己啓発の知識を入れて越に浸って終わりみたいになっちゃうので、やっぱねちゃんとセールスをする、でお金になるかならないかっていうことの現実に向き合うってことはやってみることが大事なんじゃないかと思っていて、それがねこの本には一番欠けてたので、それはね言わなきゃなというふうに思ったんですよ。もう理屈なんていくらでもこねられますからね。そんな、じゃあ結局それが食い無事にどれぐらいつながったかっていうところになってくると思うんですよね。そこをねちょっとシビアに考えてほしいとともに、冒頭にも1回目の音声でも言いましたけれども、結構それができない人はきついよって各種アメリカのレポートで書かれていて、いよいよかなという感じなので、頑張っていきましょう。結論、いろいろ喋ったんですけども、月10万円を、会社以外の収入で10万円を3ヶ月はまず連続でやってみようということです。どれだけ今まで、そうしてみるとね、どれだけ今まで行動してなかったかっていうのもよくわかると思います。以上です。